でここからはカラフルハイスクール工業高校特別編です。このコーナーは日建エンジニアリングと深江工作所とキャンピングカーのナッツ RV とお葬式の青柳とトープレ九州の提供でお送りします。
福岡県から全国へ、ボイラー製造の日建エンジニアリングでは技術者技能者を募集中。各種手当や資格取得の助成も充実。詳しくは日建エンジニアリングパイプ曲げで検索を。ボイラー製造で世の中を支える日建エンジニアリング。ものづくりのパートナーとして創立75周年を超える精密金型製作とプレス加工の深江。自動車産業から電気電子部品、住宅機器等あらゆる産業に貢献しています。日本の産業基盤を支える技術の深江工作所。
さてこのコーナーでは地元福岡の工業高校の生徒の皆さんの活躍をご紹介しているんですけど、今日もね取材に行ってくれた千佳さんからメモが届いていまして、今週もよろしくお願いします。なんと7人も今日は登場してくれるそうです。すごい、みんな男の子かな今日は。あ、違いますね、男女混合メンバー、神セブンです。神セブンか、神セブンというか7人ですということで、どんなお話が聞けるんでしょうか、聞いてください。
お疲れ面リポーターの上田千佳です。今日は福岡市東区にある柏井工業高等学校にお邪魔しています。お話を伺うのは、
お疲れ面柏井工業高等学校電子機械科3年田代春樹です。
お疲れ面龍園翼です。
お疲れ面山田由美です。
お疲れ面森山由美です。
お疲れ面日向熊明です。
お疲れ面川添光です。
お疲れ面中島康之です。
みんなは高校3年生。そんな3年間の学校生活で一番頑張って取り組んだ課題研究について川添くん教えてください。
はい、20年間続く柏井工業伝統の鎧兜製作です。今年で18作目となる前田利家の鎧を製作しました。みんなで大変な作業を協力して頑張りました。
すごい、鎧兜作りをするんですね。龍園くんはなんでこの課題研究に取り組もうって思ったんですか？
もともと武将が好きっていうのもあったんですが、鎧兜を作ることで一生の思い出が残ると思い、鎧兜の製作をしたいと思いました。
そしてこのチームには女の子もいるんですが、日野熊さんはどうしてこの課題研究に取り組もうって決めたんですか？
もともと兄が柏井工業で鎧兜を作っていて、井伊直政っていう武将を作っているのをテレビで見てかっこいいなと思って憧れて、この学校に入って鎧兜作ろうっていう気持ちでこの3年間頑張ってきました。
そのために入学したんですね。それはじゃあこの柏井工業高校に入学する決め手はこの甲冑作りだった。
そうです、
実はその前田利家の甲冑がここ私の目の前にあるんですが、すごい金ですね。
そうです、真っ金、金です。
これ金なのは何か こだわりがあるんですか？
今年はそのオリンピックとかあって金メダルをもたらそうとか、コロナ禍でこのくらいご時世の中で明るく金をまとって元気を出して頑張ろうっていう意味も込めてこの鎧にしました。
大きさも2メートル以上ありそうな迫力ありますが、重さも結構あるんですか？
はい、15キロあります。
それは重たいですね。
まあ、実際着てみたんですけど、まあ、肩
着ることもできるんですね。
疲れるし、頭も大きいのが特徴なので、もちろん頭が重いっていうのもありました。
疲れる。
疲れます。
この立派な鎧兜ができましたが、山田さん、作る過程でどんなところが一番大変でしたか？
私は鎖肩びらという腕を守るパーツを作りました。デイルで小さく丸めた針金を編み込んでいくという地味で終わりの見えない大変な作業でした。
これね、腕の部分、
はい、
ここが全部針金なんですね。
はい、200メートルの針金を小さな輪状に丸めてひたすら編み込んでいきます。
この輪っかがまた何、 直径、
そうですね、1センチもないですね。
ね、何個あるんですか？
いや、もう数えきれないです。わかりません。
すごい。ちょっと触ってみると、本当に針金で全部こう腕の部分ができてるんですね。
はい。
なんでここ担当になったんですか？
先生から集中力合いそうだからと言われて任されました。 放課後も毎日やってすごく大変だったんですけど、達成感がすごくてやっててよかったなと思いました。
それぞれみんな分担して作ったんですか？
はい、あ、そうです。
頭担当、はい、あの金色の
形を作って、そこから金色に硬くする硬化剤っていうのを塗ることで、その紙が倒れなくなって、その固めた厚紙に金色で塗装するっていう作業をして、
これ紙でできてるんですね。
正直本当は金箔とか使いたかったんですけど、まあちょっといろいろ予算の関係とかもあって、まあ
正直そういうところも
仕方なく
仕方なく、でもすごい立派な金色のね、できましたね。
はい、金色の塗装スプレーです。
こうやってみんなで力を合わせて作った鎧兜、どのくらいの期間かかって出来上がったんですか？
去年の4月から9ヶ月かけて今年の1月に完成しました。その間でも放課後遅くまで残って作ったり、夏休みにも学校に来て作ったりしました。
中島くん、この鎧兜作りは将来どんなところで役に立ちそうですか？
社会に出ていろいろな人と協力することの大切さや大変さを知ったし、今回作った頭、体、足の部分を鉄で作ったんですけど、電子機械科で学んだ鉄の曲げ方や切り方を今後も活かしていけると思います。
4月からはどんなお仕事に就くんですか？
関東の自動車会社に就職するんですけど、トラックを作るときに鉄を使って作るので、そこで活かしていけると思います。
就職しても頑張ってください。
はい、頑張ります。
今日は加子工業高等学校電子機械科3年、中島康之くん、川添光くん、日野熊あかねさん、森山海さん、山田あゆみさん、龍園翼くん、田代春樹くんにお話を伺いました。明日も加子工業高等学校からお伝えします。せーの、
おちゃいめ。
いや、すごい。今ね、実は手元にそのみんなが作った鎧兜の写真があるんですけど、もうね、歴史博物館にあるやつですよね。ほんとそのまま。これを学生の皆さんが手作りしたっていうのが本当に信じられないくらいクオリティが高くて、ね、自分たちで作ったの着たりもできるんでしょ。しかもね、なんかあの結構びっくりしたのが、あの兜の部分、あれもともと紙だったんだっていうのが、それをね、硬くするものがあって作ってるんだっていうのが驚きでしたね。いやー、しかもね、この鎧兜を作りたくて入学したっていう女の子までいてね、もう驚きの連続でした。でもね、こうやって制作の中で学んだことをこれからのこうキャリアというかお仕事で生かすことができるっていうのもね、こういった工業高校の魅力なんだなと改めて感じますね。明日も続きのお話を聞くのがますます楽しみになりました。皆さんありがとうございました。
国内最大級キャンピングカーメーカーナッツ RV では、事業拡大のため新しい仲間を募集しています。車やものづくりが好き、ワクワクしながら働きたい、成長を続けるナッツ RV で共に夢を叶えましょう。詳しくはナッツ RV で検索。
突然の悲しみにあなたは、青
柳。車はカーメーカーだけで完成しません。私たちは開発から生産までの一貫体制で、カーメーカーとともに福岡から世界を走る車のボディを作っています。軽く丈夫な車の骨格を作り、車社会の未来に貢献する、トープレ九州。
突然の悲しみにあなたは、青柳。
カラフルハイスクール工業高校特別編。このコーナーは、日経エンジニアリングと、深江工作所と、キャンピングカーのナッツ RV と、お葬式の青柳と、トープレ九州の提供でお送りしました。